スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラトゥーンであった楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのスプラトゥーンライフが日常生活にも潤いを与えてるといいなって思います。さあ、そういうわけで今週も配信していくんですけれど、私ですね、ちょっと忘れ物しちゃいまして、いつも iPad 持って iPad でなんかスプラニュースとか読み上げてるんですけど、今日 iPad をね忘れてしまったんです。なのでちょっと今手元に iPad がなく、お便りのコーナーも読みすることができず、ただただ私がお話しする回となります。すみません。ということでスプラニュースです。はい、記憶してる限りでお伝えします。記憶ベースなので多分曖昧になります。ふわふわスプラニュースのコーナーです。はい、まずですね、今日はね2月1日に収録しています。で、出たてほやほやのニュースなんですが、フェスが発表になりました。スイーツのフェスだそうです。スイーツのフェスがね、2月17日土曜日の9時から2月19日月曜日朝9時まで開催されます。48時間いつも通りですね。どれが好き？あんこ vs カスタード vs ホイップということで、このねスイーツのフェスとなっておりますよ。はい、そしてこのスイーツのフェスと連動してたのかな、ちょっと連動してるのかどうかふわふわしてますが、セブンイレブンでもあのスプラのコラボなんかやるみたいですよ。ちらっと今 X で見ましたが、なかなかいい商品が並んでましたよ。帝王イカのぬいぐるみとか、そうなんかね、あの指定の商品買うと絶対もらえるキーホルダーみたいななんかやつもあったり、運がいいともらえるのもあったりめっちゃふわふわしてるまあでもセブンイレブンにとりあえず2月の9日かな、2月の9日ぐらいに行って確認するとあると思います、店頭に。もちろん事前でウェブサイトとかね、キャンペーンの情報をゲットするのもいいと思います、 SNS とかね。で、あとね、何がいいと思ったかな、ガチアサリのなんかシリコンケースみたいな、ガチアサリにいろいろ入れられますみたいなのもあって、それちょっとなんかおー、フレッシュなアイデアですねって思ったりしましたね。あと T シャツがねあったんですよ。 T シャツ、スプラ3 T シャツと、あとフェス T 3種類が確かあったはずです。あとは小ジャケぬいぐるみも確かありました。はい、結構いろんなアイテムがねあったので、一番くじなのかなこれも、なんだろう、ちょっとこれはなんか今までいろんなねスプラのコラボ見てきましたが、結構心がワクワクするものが多かったように記憶してますので、ちょっと僕も2月9日セブンイレブンに行ってみようかなと思います。さあ、そして次のニュースは、任天堂東京でスプラのハンコが出ました。小ジャケのハンコ、小ジャケのスタンプですね。で、これもね記憶だけで話すんですけど、なんか可愛いハンコがいっぱい出てたと思います。はい、ふわふわニュースこんな感じですね。任天堂東京のウェブサイトで確認できるはずです。これどうしよう、任天堂東京じゃなかったら、なんかね、でもハンコが出てたのは間違いないはず、ハンコは絶対出てたはず。さあ、そして次のニュース、次はですね、そう、ポテトチップス、スプラポテトチップスが出るそうですよ。確か3月ぐらいにスプラ何味だったかな、コンソメかな、スプラ味ってないですよね。イカ味とかなんかちょっとダメな気がしますしイカ主人公なのにっていう、なんかあのポテトチップスが出るそうなので、コラボして、それも要チェックです。3月だからまだちょっと先なので、また調べてできればお話したいですね。はい、そんなところでね、スプラニュースおしまいなんですけど、まだねこれから今週バチコン、バイトジムコンテストがあったり、 あとイベントマッチもガチホコの、こんなところにガチホコのっていうのもまだね、2月初旬にあるはずなので、そのあたりも押さえていこうと思います。さあ、そんな今度でもうここからフリートークのコーナーなんですけれど、皆さん書道どうしてますか？書道というか、前も書道の話したんですけど、正確には今回お話するのは書道の前、仲間陣営がポコポコポコって出てきて、敵のイカちゃんタコちゃんもポコポコポコって出てくるあのシーン、何考えてますか？何してますか？あれなんて言うんでしたっけ、リスポーンで乗ってるなんかスピーカーみたいなやつ、あそこにポコポコポコって出てくるじゃないですか、最初バンクラマッチとかでね。で、あの時ですね、まあ最初はジャーンって言って、こう名前が並ぶんで二つ名とか見て、面白いのをたまに見つけてふふって笑ったりして、その次ですよ、味方陣営発表され、敵陣営発表される。この時私ですね、結構いろいろ考えてまして、集中してます。まずスペースシューター持ってね、やった場合だと、スペースシューター持ってる自分は何番目の射程なのか、3番目かな、一番長射程4番目なのかな、それとも一番短い短射程に、短射程ではないんだけど、こうなんでしょう、自分のチームの中では一番射程短いのかなっていうのを判別します。で、特にチャージャーとか、そうですね、チャージャーとかハイドラとかバレルぐらいのめちゃめちゃ長射程の仲間いるかなっていうのをチェックします。で、あとは、なんかこう、潜伏が強い仲間がいるかなっていうのもチェックします。ローラー系とか、ノバブラスターとか、あとは、そうですね、ブラスター系、一角取れるブラスター系、ホットブラスターとかもそうですよね。いるかなってチェックします。で、このチェックしてるのが、つまり初動に影響するっていうことですね。初動とか、まあその試合に影響するからチェックしてます。で、どんな風に影響するのかはまだちょっと後で話すんですけど、その次、敵がポコポコポコポコって出てきますよね、敵チーム。で、ここも、自分のスペースシューターと比べて、射程が短い、メインの射程が短い相手は何人いるかな。で、自分より長いの何人いるかな、っていうのをチェックします、まず。で、これが自分が一番、なんて言うんでしょう、互角の敵が一人、敵にもスペースシューターとか、デュアルとか、プライムとか、同じぐらいの射程がいるんだけど、あとみんなそれより短いよ、っていう風になるのか、それとも、自分より射程の長い敵ばっかなのか、みたいなあたりをね、判断します。で、この敵味方出た後で、自分のチームの一番長い射程と、相手チームの一番長い射程、どっちが長いかなっていうのを考えます。はい。このぐらい考えて行動をね、決めてきます。で、こっから、どんな行動を決めるかっていうと、まず、自分のチームの方が長い射程がいた場合、自分のチームにだけハイドラがいて、で、敵のチームは長くてもジェットスイーパーとかそのぐらいだよみたいになった時は、もう射程有利じゃないですか、こっちのチーム。こっちのチーム射程有利っていうことは、スペースシューターを持っている私としましては、サブのポイントセンサー、ポイントセンサーつけるぞっていう意欲が上がります。なので、ポイントセンサーをつけて、まあ、なんて言うんでしょうね、ハイドラに近寄らせないようにして、場所を知らせるっていう役目を、その、なんでしょう、それに、固執したり、そればっかりやるわけじゃないんですけど、その割合を高めるみたいな感じですね。で、あとはそのサブのポイセンの投げ具合に関しては、相手チームに潜伏すると強い武器がいるか、ノバ系、ブラスター系とか、ローラー系とかね、あとは北斎とかもね、地味になんか地味にじゃないですね、北斎とかは必ずしも潜伏してるとは限らないけど、まあ潜伏されたら嫌だなっていう感じなので、そういう相手が敵チーム、相手チームにいた場合は、これもね、ポイントセンサー投げてくぞ、みたいな。あと、イカタコ マーク、これなんて言うんでしたっけ、あの上の方に表示されているマーク、イカタコマークが、まあ相手がデスしてると消えて、生きてたらついてて、スペシャル持ってたらなんかレインボーに輝いていたりするじゃないですか、ピカーンみたいなっていう変化があるので、そこであの潜伏したら強いやつは今このステージに存在してるのかな、それともデスして安全なのかなみたいなことをチェックしながらポイセン投げる頻度を高めたりしてきます。やっぱりあのローラー系はねポイセンつけたいですよね。まああとちょっとその潜伏すると強いっていうんじゃないけれど、突っ込むと強い方々、スパッタリーとかボールドとかシャープマーカーとかね、そのあたりがあのいた時もちょっとポイセンつけるあの気持ちが高まります。で逆にじゃない、あそうね、最初の話に戻ると、逆に自分のチームに長射程いなくて相手チームだけハイドラがいるとかリッターがいる場合、この場合っていうのはポイセンはちょっと控えめにしますね。ポイントセンサーは投げないで、どちらかというと塗りとか敵を釣り出す、おびき出す動きを高めようと思います。で、ステージを横になるべく使おうっていう考えになりますね。味方を見ながら、自分なんならデスしてもいいから、固まらないで横に広がろうと。そうすると、リッターとしても、左から右、広い範囲を見ないといけなくなるんで、ちょっと嫌じゃないですか。だから、ちょっとそういう感じでプレッシャーをかけるようなムーブに、移行します。であと自分より長射程が多い場合、はなんて言うんだろう、危ないかもしれない時のメインの打つテンポを短く調整します。例えばスペースシューターはタタタタタンタタタタタンタタタタタタタタタタタタタタタタってこう連射できるんですけど、それをまあタタタタタタっていう、このタタの給付の間はイカモードで移動してます。で一番短いのはタタじゃなくてタですよね。タスイタスイタスイみたいなリズムになります。でこれはやっぱり姿を晒すほど危険性が高まるので、長射程相手にはやっぱりできるだけ姿を晒したくない。だけど相手を釣り出したりとかヘイトを集めたいから、自分はここにいるぞっていうのをアピールしたいので、まあ塗りがてらプレッシャーもかけがてら、実際はタスイタタスイタスイタタスイぐらいのリズムが多いですね、長射程が多い時はね。でこのメインのリズムで言うと、自分が一番長射程の時、はもう長いです。タタタタスイタタタタスイタタタタスイっていう感じで4回とか5回とか打ってますし、まあ相手が向かってくるときはもうひたすら射程をこう生かしてずっと打ちっぱなしにしたいっていうこともありますけど、ここがねやっぱね長くなるんですよね。であとはこれを個別にリズム設定します。どういうことかっていうと、相手も4人いるじゃないですか。4人いるんで、この4人それぞれにリズム設定していきます。例えばローラーだったら、ローラーはちょっととりあえずポイセン前提だけど、ローラーって言ってもね、いろいろありますよね。ダイナモからワイドローラーまでね、普通のスプラローラーだった場合だったら、タタスイタタタスイタタスイタタタスイぐらいのリズムを想定して、でハイドラがいたら、二人目ハイドラだったら、もうこうハイドラ相手には、タ、スイー、タタ、スイー、タ、スイーぐらいの短いリズムを想定し、寿司がいたら、寿司相手はもう、タタタ、スイー、タタタ、スイーぐらいをイメージしますね。で、互角のデュアルとか、プライ見たら、デュアルはね、でもちょっとスライドするんで若干違いますけど、でも同じぐらいの射程だったら、これもね、タタタスイータタスイータタタスイータタスイーぐらいのリズムをね 想定しますね。でこういうふうにリズムを4つ作っといて、で相手が何か判別したらそのリズムを引き出すって感じです。もちろん臨機応変にね、そんな リズム通りに毎回やってるわけじゃないんですけど、まあ、このリズムで打ってれば自分がデスする確率は低いぞみたいなのをこうなんでしょう、あらかじめ入れておくという感じです。いちいち考えながらできないので、あらかじめなんかそのアプリをインストールしとくみたいな感じです、初期設定で。はい、まあそんな感じでリズム決めをすると。でリズム決めしまして、であとはね、あとは何か決めるかなあ、そう、ちょっと関係ないけど、リズム決めのこの話が鬼滅の刃みたいだなと思いました。鬼滅のど忘れしちゃった、柱の忍者っぽい人音柱が譜面が完成したって言うじゃないですか。勝ちそうになるとき、譜面完成したぞっていう、宇髄天元、そう、宇髄天元さん、はい、宇髄さんを自分にちょっとなんかこうオーバーラップとして思い出させてやるとテンション上がります。はい、そんな感じで名前が出たときにその辺を考えますよね。で、あとはこれはもうこっからは僕も記憶が曖昧なんですけど、やっぱり何でしょうね、手に負えない武器って個人的にいまして手に負えない武器は特にキャンピングシェルターと、あと地味に北斎、そしてあとはトーピード持ってる皆々様みたいな、ちょっともうこの方々は手に負えないっていうのは対面ですね。対面でやってもちょっともう、なんか、勝てねえわ、みたいな。対面で勝つイメージができない皆さんは、素直にポイセン投げるか、まあ、ちょっと塗って嫌がらせして場所を移動します。やっぱりね、同じ場所にいると、自分の中で不利だなっていうイメージもある上に、まあ実際多分勝率も良くないので、いかにね、こう、仲間と協力するとはいえ、同じ場所にいるとやられちゃう可能性高いんで、とりあえずなんかちょっとだけ嫌がらせしたらもう違う場所に仲間の位置とか見ながら移動しますね。はい。まあそのあたりを調べますね。で、逆にやってないことは、相手のスペシャル何かなっていうのはちょっとやってないというか、そこまでできないですね。できればウルトラショット持ちがいたら、なんか、それを計算に入れて、あんまり近づかないようにしようとか、このイカタコメーター見て、相手が、スペシャル溜まってるから、これちょっと、ウルトラショットだから逃げなきゃとか、隠れなきゃとか、そこまでの記憶はしてないんですけど、大体今日話したようなことを考えてプレイしてますね。皆さんも、そんな風に、ポッポポポポって出るあのシーンで、こんなこと考えてるよとか、こういう準備してるよっていうことがあったら教えてもらえると嬉しいです。今回はお読みしなかったんですけれど、いつもは、このポッドキャスト、そう、最近つけてなかった最近つけてなかったんですけど、ポッドキャストの詳細につけているメールフォームへのリンクがございます。そのメールフォームからあなたのスプラトゥーン潤いエピソード教えてということで、スプラトゥーンで潤ったお話、何か日常生活にも役立ったよみたいなお話から、あなたのおしぶき教えてっていうね、メールフォームがありますので、そちらの窓口からご応募ください。そちらのね、潤エピソードの方に初動を決めたり、なんか最初に味方陣営、相手陣営がポポポって出た時にこういうこと考えてるよって教えてもらえると嬉しいです。はい、今日はこんなところで終わっていこうと思います。また次の配信もお楽しみに。それでは。